オーディブルでお届けします。
真摯なオークを目指します。1、グリーン著、朗読、月花、発行、株式会社角川。本作品の全部または一部を無断で複製、転載、配信、送信したりホームページ上に転載することを禁止します。また本作品の内容を無断で改変、改ざんなどを行うことも禁止します。本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償、無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は再ダウンロード時に予告なく変更される場合があります。本書の内容はフィクションであり、登場する団体、店名、人物などの名称はすべて架空のものです。第一章、旅立ち。醜い豚顔、声太った体、半径3メートルは近寄れない体臭、それがオークです。豚人間です。人間である要素は二足歩行と下半身のやりくらいしかありませんが、なぜか豚人間と呼ばれます。僕が思うに、欲望に忠実だから豚人間って呼ばれるんでしょうね。人間って怖いですね。思考の半分を性欲、残りの半分を食欲で満たしている多くに生まれた僕ですが、父親とは違ってなぜか性欲、食欲以外にも思考を割くことができるようです。おかげで知識を蓄えることができました。もっともその知識のもとは僕以外の多くが連れてくる人間たちの所有物だけなので、頭がいいとは口が裂けても言えません。さて、そんな僕は今、人間たちが捕まっている牢屋の前に来ています。錆びた鉄格子はいかにも不潔そうで、触るのだってためらってしまうくらいです。でもそれだけなら我慢できます。一番ひどいのは匂いです。多くの思考の半分は性欲でできています。なので当然彼らは常に下半身をいきり立たせています。でも不幸なことに多くにメスは生まれません。ではどうやって性欲を解消するのか。答えは一つです。どこからか連れてくるんです。連れてきてこの牢屋に入れて、楽しみたい時だけ鍵を開けてはハッスルして帰る。大した性欲魔人だと同族ながらに呆れてしまいます。連れてこられたメスは毎日のように襲われてしまうので、逃げる体力なんて当然ありません。それどころか豚面の化け物に侵されているせいで精神を病んでしまうメスが続出します。おっと、いつまでもメスだと呼ぶのは失礼ですね。女性です。人間の女性。多くはアホですから、いつの間にか牢屋が空になっていても気づくことはありません。なので僕は隙を見て人間の女性たちを逃がすことにしています。僕は他の仲間のように色欲に狂ってはいないのです。確かに興味はありますし、女性の生めかしい死体を見ると本能がうずくこともあります。でも無理やりなんて紳士じゃないのです。僕は連れてこられた人間の持ち物に絵本を見つけたことがあります。その絵本は真の紳士が何たるかということが描かれていました。シルクハットに塩ビ服、種族柄体格の大きい僕ではそれらを着用することはできませんが、心は紳士になろうと決めているのです。だから困っている女性には手を差し伸べます。牢屋の扉を開けた多くを見て、裸でうずくまっていた女性がまたかという顔をしました。諦めが漂っていて、体にこびりついた液体が痛々しいです。拘束具の類がつけられていないのは、多くがアホだからです。とりあえず閉じ込めておけばいいだろうなんて思考ができるだけでも僕は驚きでした。怯えと諦めが混じる女性が一人、牢屋の隅からゆっくりと出てきました。他の多くが散々パラ暴力を振るったので、 抵抗は無意味だと理解している様子でした。褐色肌で肉感的な女性にそそられるものがありますが、僕は紳士です。目の前までやってきた女性に僕はボロ布をかけました。もともとはちゃんとしていた服を渡したのですが、他の性欲魔人たちが辛抱たまらんと破り捨ててしまうので、こんなものしかないのです。事前に洗っておいたので匂いはついていないと思います。綺麗な服の類はないので、これで我慢してください。
え？
喋るオークを初めて見たようで、女性は驚いた顔をしていました。流暢に喋れるのは練習の成果です。以前にも捕まっていた女性を助けるときに喋ったのですが、片言だったので怯えさせてしまったようでした。今のうちに逃げてください。他のオークたちは疲れて寝てますから、今のうちに。両手を挙げて、敵意がないことを示しても、女性は僕を睨んだままでした。当然だとは思いますが、頑張って言葉を覚えた身としては、少し悲しくもあります。罠だと疑っているようでしたが、僕が動かないと見るや、女性は僕たちの住居から出て行きました。うん、これで僕も紳士に近づいたと思う。褐色の肌が見えなくなるのを見送ってから、僕は壁の隅に隠しておいた愛装を拾い上げます。じゃあ、壊れてしまった女性たちを助けに行きましょうか。濃密な鉄の匂いが鼻孔を刺激しますが、もう慣れてしまいました。精神が壊れてしまった女性を救うついでに、彼女たちをこんな目に遭わせたオークたちにお仕置きをしてから、僕は巣を出ました。いろいろと準備してきたおかげで、今日から僕は、一人で生きていくことができるはずです。性欲魔人のオークとは違う真摯なオークを僕は目指そうと思います。住処だった穴蔵を離れて、僕は森の中を歩いていました。ここはよく肉を取るために足を運んでいたので迷うことはないけれど、少し厄介な種族が根城にしているんです。エルフ、耳が長くて僕たち多くの性欲が最大限に引き出される美貌の霊人たち。森と生き、森と死ぬ彼女たちは、多くを虫のごとく嫌っていて、姿を見るだけでも矢を追いかけてくるのです。とはいえ、それは決して理不尽な行為ではないのです。多くにとって、エルフは一番強い欲情の対象です。そのせいで、一人でいるエルフは、軒並み多くにさらわれてしまうのです。もちろん、僕はそんなことをしませんが、オークはオーク。僕も彼女たちの敵なのです。なので、僕は深緑色のクロークを羽織って、豚の顔をフードで隠しています。夜の今なら、色がカモフラージュになるでしょう。しばらく歩いていると、木の根元に何かが転がっているのが見えました。近づいてみると、なんとエルフの少女が倒れていたのです。暗いせいで容姿はわかりませんが、尖った耳が特徴的です。あまり顔を見ないようにしながらエルフに触れてみると、しっかりと息をしています。僕は気づきました。この少女の片耳、半ばからちぎれています。エルフにとって尖った耳は魔力の収集に必要不可欠な部位であるほかにも、彼ら種族の誇りで、片耳でも失ったエルフは集落から追い出されてしまうようです。おそらく、この少女は片耳を失ってしまったがゆえに追い出されてしまったのでしょう。排他的な種族であり、内外どちらにも厳しいのがエルフです。魔法が使えない、耳がないなど、欠陥がある仲間は容赦なく切り捨てるのでしょう。見たところ、この少女の耳は今日の朝ごろにちぎれてしまったようで、痛々しい傷口がのぞいています。にもかかわらず、少女の仲間であったはずのエルフは治療するどころか、彼女を追い出したのです。しかも、それだけではありませんでした。耳の治療をしようと少女を抱きかかえると、痛がるようにみじろぎしたのです。もしやと思って触診すると、あちこちの骨にひびが入っていました。元仲間のエルフたちは、この子を痛めつけてから追放したのでしょう。
彼らを破滅させるのは後です。今はこの子の手当てをしなければ。
ちぎれた耳を人間が持っていた救急キットの包帯で止血してから抱え上げます。かなり軽いのは種族柄でしょうか。僕はなるべく揺らさないように少女を運んでいきました。人間がヌヌ大森林と呼ぶこの森は未開拓の土地です。エルフやオーク、その他にも様々な種族が暮らしている森ですが、人間だけはよそからやってきます。何でも大量の木々と未知の存在が跋扈するこの土地は人間にとって魅力的だそうな。そのため冒険者という職業の人間が依頼を受けてやってくるらしい。僕の仲間はその人間たちをさらっていたみたいです。要領を得ないアホな仲間の言葉を頑張って読み取ったので、あまり詳しくは知りません。ただ仲間が人間をさらってきたように、耳麗しいエルフをさらう人間も多くなっているようです。僕にそのことを教えてくれたオークは、性欲処理の相手が増えて嬉しそうでした。人間にとって未開の地であるこの森も、僕ら森に暮らす種族からすれば庭のようなものです。特に僕は暇さえあれば女性相手に腰を振る仲間たちとは違って遠くまで調べていました。森から出る道も知っています。エルフの少女を抱えてやってきたのは湖畔です。窪地に存在しているので知る人ぞ知るといったところです。雨をしのげそうな木のうろを見つけて少女をその中に寝かせました。巨木ですが、僕は体が大きいので入れそうにありませんでした。見つけた当初より具合が悪そうな少女は高熱を出していました。全身の打撲のせいでしょう。きれいな布切れを荷物入れから出して湖に浸して少女の額に乗せました。しばらくはここで看護することになりそうです。
紳士の心得。困っている女性や子供には手を差し伸べよう。紳士への第一歩です。
第二章、偶然の出会い。
僕がその本と出会ったのは本当に偶然で、一歩間違えれば別の僕になっていたことでしょう。
別の僕、
それはすなわち多くらしい僕です。食欲と性欲が混ざっているような、下半身でものを考えているような、そんな存在になっていたかもしれません。仮に多くらしくなっていなくても、今の僕には絶対になれなかったことでしょう。陰微な空気に満ちた穴蔵に耐えられずに外へ気分転換しようと思い立った時です。最近人間の女性が囚われてきて、それから毎日のように激しい常時の音が寝ても覚めても続いていました。
いくら生まれた時から共にいるとはいえ、同族の下半身をいつまでも見ていたいわけではありません。しかもどういうわけか、僕は仲間たちとは違って自制ができるようなのです。もしかしたら毎日のように繰り広げられる仲間たちの交尾に辟易としたものを感じたのかもしれません。捕まった女性には特に何ら感情は覚えていませんでしたが、毎日毎日性欲旺盛な多くの相手をさせられるのはさすがにかわいそうと思えてきたところです。穴蔵を出る際、仲間にいらないものを処分してくれと手渡されたものがありました。僕たちが使うには小さい人間の男用の衣服が数枚に、ビリビリに切り裂かれた女性用の衣服、それに本と呼ばれる紙束です。仲間たちはこういった人間の持ち物に興味がないらしく、使うも捨てるも好きにしろと僕にすべて渡してくれます。その代わり、いつも取り合いになる人間の女の下着というものを譲っているので、当然といえば当然かもしれません。先に衣服を適当な穴に埋めて切り株に座りました。勉強してはいましたが、人間の言葉は複雑であまり使いこなせてはいません。仲間たちは人間の文化というものに興味はないようで、女の尻ばかりを追いかけていました。今日見つけた本は絵ばかりが描かれていて、
大変読みやすいものでした。シルクハットとかいう縦長の帽子に、塩ビ服という尻尾のようなものが飛び出た人間の服に、ステッキという柄の曲がった杖。これらを身につけた紳士という存在が、世界中の女を、いえ、女性を助けるお話でした。僕はこの絵本に典型というものを得た気がしました。だって、かっこいいじゃないですか。泣いている女性の涙を止めるため、明日に絶望する女性の未来を守るため、紳士はどんなことにでも立ち向かう。それは多分、ものすごく大変なことなのでしょう。ですが、僕はその生き方がすごく、すごくかっこよく見えたのです。
僕たち多くは確かに女性を大切にしない種族です。それどころか女性の泣き顔に大変興奮して、ますます燃え上がってしまうような困った種族です。それは多分性癖としては誰にだってあるのだと思います。僕も最初はなぜ多くが嫌われるのか分かりませんでした。しかし考えてみれば当然です。多くは泣き顔を求めています。ですが、紳士は違います。決して泣き顔を求めたりはしません。受け止めようとします。その結果、紳士は求められるのです。些細なようで全く違う。求めることと求められること。その違いが僕たちを多くたらしめているのではないのでしょうか。この絵本には、女性は宝を生み育む存在である、時代への花を咲かせるのは女性にしかできないこと、と描かれていました。そうです、僕たち多くにはメスがいません。種を守るには女性の存在が必要不可欠なのです。もし仮にこの世界に女性が存在しなかったときは、真っ先に多くが絶滅するでしょう。そうでなくても、女性を泣かせることはかっこ悪いことだと思います。確かに胸が熱くなることもありますけど、余計に泣かせたいとまでは思えません。
仲間たちは女性の泣き顔が大好きなようですが、そんな仲間たちと暮らしていたことで、反面教師にしたのかもしれません。
正直なところ、僕にも分かりませんでした。ですが、紳士の生き方は目指してみたくなるくらい憧れるものだったのです。
第三章、エルフのミュケ。僕がエルフの女の子を見つけてから3日が経ちました。その間、僕は彼女の看病をして過ごしていましたが、何度も危ない場面があって困りました。エルフの美貌は多くの性欲をこれ以上ないほど高ぶらせます。意識的に顔を見ないようにしていましたが、寝返りを打つ少女の首筋があらわになった時や、大量の汗を拭き取る時に触れた肌の感触は危ういものでした。おかげで僕の額は今も乾いた血が張り付いています。そういえば、このエルフの女の子はすでに成人しているようでした。首筋から鎖骨のあたりにかけて三角形のあざが浮かび上がっていると成人しているという証になるそうです。これは仲間が教えてくれたことですが、彼らは本当にエルフのことには詳しいです。懸命に看病したおかげか、少女の熱はだいぶ良くなったようで、未だ目を覚まさないながらもすりつぶした果物や飲み水はしっかりと嚥下してくれるようになりました。湖の水で濡らした布を少女の額に乗せて、愛用の槍を手に取りました。狼です。弱っている者の匂いを嗅ぎ分けることができる神童は病人の天敵です。特に今のエルフの少女のように寝たきりの者は格好の獲物でしょう。これで神童が襲ってくるのは6回目です。幸い、少数で襲ってきたので、あっさりと倒すことができました。はぐれだったのでしょうか。眉間を貫いた槍を引き抜くと、粘着質な脳症がずるりとあふれてきます。
新郎の肉は筋肉質で食用には向いていません。血の匂いで他の獣を招きかねないので森の奥に捨ててきましょう。湖畔に戻るとエルフの少女がいませんでした。風呂の中で寝ていたはずなのですが、姿も影もありません。まだ起き上がれるような調子ではないはずなのですが。
僕はあなたに危害を加えるつもりはありません。
信じられるとでも。
首元に突きつけられたナイフが鈍く光っています。さすがエルフです。全く気配を感じませんでした。流暢に話す僕に驚く気配がありましたが、好きになるほど大きな動揺ではありません。人間とは違ってエルフは多くが少なからず喋れることを知っています。背後からは凄まじい殺気が送られてきて、危うく槍を突き出してしまうところでした。
ここはどこ？
森の西にある湖ですよ。倒れていたあなたを見つけて、ここまで運んできました。
誰かが看病してくれてることは知っていたけれど、まさか下手豚だったなんて。
オークに看病されたことがそんなにショックだったのでしょうか。それとも眠っているうちにあれやこれされたと勘違いしているのでしょうか。ぐいと首にナイフがめり込みました。
豚に怪我されたとあってはもう生きていけませんね。せめて道連れに。
やっぱり勘違いしているようでした。僕はその、何もしてませんよ。言ってから後悔しました。誰が多くの言い分を聞いてくれるというのでしょう。相手は豚嫌いで有名なエルフなのに。確かに僕は多くですけど、何かしていたらあなたは今頃檻の中ですよ。少なくとも僕の仲間はそうするはずです。
それは
僕が普通のオークならあなたはもうぐっちゃぐちゃでドロッドロになって動けないと思います。性欲魔人であるオークなのに自分の体は綺麗で何かされた形跡もないのです。信じざるを得ないでしょう。あと一押しです。僕はオークですが紳士を目指しています。合意がないのに乱暴なことは絶対にしませんよ。沈黙があって少女はナイフを離してくれました。ただ、大笑いしているのが腑に落ちません。
オークが、オークが紳士なんて、無理に決まってるじゃない。ああ、ダメ、おっかしい。確かに、こんなオークなら、手を出されることはないわね。
理解してくれたようですが、なんとなく気に食わないです。僕の背後から離れた少女の顔を直視しないよう、目線をそらしていると、彼女はまた笑いました。
あなたなら、紳士になれるかもね。
いかんです。会話を経て、ほんの少しは警戒を解いてくれたのでしょうか。やはりまだ万全とは言い難いようで、気丈な表情の中に苦痛の色が見え隠れしています。ミュケと名乗ってくれたエルフの少女の体を支えようとしたのですが、振り払われてしまいました。
助けてくれたことには感謝しているし、乱暴しなかったことも信じているけれど、それとこれとは話が別なの。触らないでくれる？
辛辣でしたが、僕たち多くの認識はそんなもんです。隙を見せたら犯される。それくらい警戒してくれた方が、僕も逆に安心できます。別に、ミュケが恩知らずという話ではなくて、当然の反応なのです。頭の中がピンク色の多くなら、何とも思わなかったでしょうし、僕も多くです。でも、助けた相手にそれを言われると、なかなか辛いものがあります。
ごめんなさい。
思わず肩を落とした僕に気づいたミュケが、申し訳なさそうな顔をしますが、仕方のないことです。 多くは婦女子の敵なのですから、甘んじてそれを受け入れる覚悟はあるのです。
ルトには本当に感謝しているの。助けてくれたこともそうだし、他のオークとも違うこと、ちゃんと分かってるつもりなんだけれど。
そんな泣きそうな顔しないでください。分かってますよ。ちゃんと分かってます。優しい子だ。もはや反射的に距離を取ろうとするのでしょう。体に多くの恐怖が染みついているのでしょう。それでも彼女は泣きそうになりながら、僕の手を握ってくれました。この森で暮らすすべての種族から、多くは嫌われているのです。それこそ、骨身にしみるくらい。気落ちした様子で、ミュケは木のうろに入りました。まだ本調子ではないミュケが目覚めてから、さらに3日が経ちました。本人が目を覚ましたので、僕は食べ物の調達と、布を水で濡らすことくらいしかやることがなくなりました。ミュケが回復しつつあるので、新郎も寄ってこなくなりました。以前のこともあって、僕と彼女の距離は微妙なものになっています。話すことはありますが、なんとなくぎこちなくて、絶対に触れ合うことはありません。とはいえ、ミュケが回復し次第別れるつもりなので、ちょうどいいのかもしれません。湖から水を汲んで布を濡らします。濡らした布では少々物足りませんが、全く体を拭かないよりははるかにマシでしょう。ゴシゴシとこすりますが、僕に目立った汚れはありません。それもそのはず、僕は綺麗好きなのです。紳士は皆清潔感あふれると本にも書いてありましたから、僕も毎日身を清めることにしています。そもそもこの湖畔を見つけたのも、体を洗うためでした。ミュケが目を覚ましたので、僕は本能に振り回されることがなくなりました。汗だくのミュケの体を拭こうとした時など、興奮で頭が割れそうでしたから。ですが、ミュケが動けるようになった以上、我慢する必要はなくなりました。彼女は自分で体を清められるようになりましたし、水浴びする時も、僕は森の奥へと行っています。女性の水浴びを覗くなんてこと、紳士として恥ずべき行為です。全身を清め、予備の服に着替えて、今まで着ていた服を洗ってから、ミュケが休む木のうろへ戻りました。
水浴びするオークなんて、最初は信じられなかったけど、慣れてくるものなのね。
僕しかいないと思いますよ。オークは基本的に水浴びなんかしませんから。オークの体臭を嗅いだことがあるのか、ミュケは顔をしかめながらうなずきました。ところで、ミュケはこれからどうするんですか？控えめに聞いたつもりでしたが、彼女は眉を下げてしまいました。
どうしようかな。もう帰る場所はないし、行くところもないから。
同じ仲間なのに、どうしてでしょうね。少なくとも、オークたちは仲間を無下にはしません。同じ種族であれば、皆仲間だと、オークは思っているのです。
エルフの魔法はね、誇りなのよ。この耳も、魔法が使えるって誇りの一つ。失えば亡霊とまで呼ばれてしまう。だから、誇りを汚した同族のことは許せないんでしょ。
私も昔は同じだったから。そう言って、ミュケは黙り込んでしまいました。僕たちは黙り込んでしまいます。しんみりとした雰囲気に耐えきれず、口を開こうとすると、突然森の奥がざわめきました。ミュケも気づいたのでしょう。以前僕に突きつけたナイフをつかんで、目を凝らしています。それにつられて、僕も傍らの愛想をつかみました。ガサリ。と、窪地との境界の茂みが揺れ、現れたのは耳が長く、オークを最も嫌うエルフでした。慌ててミュケを隠そうとしましたが、木々の乱立する薄暗い森を生きるエルフの視力は、それよりも早く彼女を見つけてしまったのです。
やはり生きていたか、見苦しい。
素直に野垂れ死にしていればいいものを。
唇をかみしめてうつむくミュケは、黙したまま罵倒を受け入れていました。どうして何も言い返さないんですか？
ふん、まあいい。オサからの命令である。ここを貴様の墓にしてやろうぞ。
どうしてうつむいているんですか？
おい、亡霊を見つけたぞ！
男のエルフがそう叫ぶと、後続が姿を現しました。みな槍で武装していて、人数は4人です。
ったく、手間取らせるなよな。誇りをなくして亡霊の分際で。
吐き捨てるように別のエルフが言います。ミュケが何か悪いことをしたのでしょうか。彼女は狼に襲われてしまって、耳を半分失ってしまったのです。彼女は追い出されるようなこと、何もしていないはずです。なのに、誇りだなんだと、くだらない。
泣かないでください。
おえつをこらえるミュケに、できるだけ優しい声をかけました。震える肩を撫でてあげたかったのですが、僕のようなオークではきっとダメでしょう。
逃げて。
え？
今すぐここから離れるの。そうすれば巻き込まれることはないわ。
もう我慢はできません。逃げませんよ。僕は逃げません。
なんで？
泣いている女の子を置いて逃げるなんて真摯にあるまじき姿です。僕は戦います。君を守ります。
手の中の槍をぎゅっと握って僕は立ち上がりました。エルフたちの位置からでは僕の姿は見えなかったのでしょう。突然現れたオークに驚きと嫌悪の表情を浮かべています。
あなたたちはミュケを薄汚いと言ったな。耳を失ってしまった同族を見捨てる奴らなんて僕たちオーク以下のクズだ。僕たちオークは決して仲間を見捨てない。だが僕たち以下のお前らこそエルフの誇りを汚す薄汚いエルフだ。
言い切ると同時に槍を構えて突貫します。僕の身長と同程度の槍はエルフたちの単装よりもリーチがあり、その分有利です。しかし彼らには魔法がある。猛烈な勢いで迫る僕に警戒したのか、エルフの一人が手を突き出して拳台の岩石を生み出しました。一つではなくエルフの正面を塞ぐようにいくつも浮かんています。
汚らわしい豚め！
言葉とともに全てのつぶてが飛来してきました。いくら鍛えているとはいえ、直撃を食らえば簡単に体を貫かれてしまうでしょう。魔法とはそういうものなのです。ですが、僕もただ黙っているわけではありません。両手で握った槍を高速回転させると、飛来してきたつぶてを弾き飛ばしました。絶えず放たれる岩石が回転する槍に跳ね返されて、先頭に立って魔法を放った男の頭部をいともたやすく打ち砕きました。脳症と血液がまき散らされて、残るエルフたちが息を飲んだようでした。その動揺が命取りです。驚きのあまり、つぶてを飛ばす手を緩めてしまったエルフに接近すると、その喉をひとつき、吹き出す血を無視して引き抜くと同時に槍を投げます。喉を疲れたエルフが崩れ落ちるのと同時に、隣のエルフの頭が冗談のように舞うのを、僕は無感情に眺めて、最後の一人へ愛想を投擲すると、狙いは寸分たがわず、槍はエルフの心臓に突き刺さりました。これで終わりです。脅威である魔法も、使わなければどうということはないのです。仰向けに倒れたエルフから槍を引き抜いて、血震いをすると、僕はミュケのもとへと戻りました。かつての仲間とはいえ、同族を目の前で殺したのです。叱責されても仕方がないと考えていたのですが、彼女は、ミュケは涙をこぼしながら僕に抱きついてきました。ミュケが落ち着くまで僕はされるがままでした。エルフの天敵と言っても過言ではないオークに抱きつくのは、相当な苦痛ではと思ったのですが、 泣き止んだミュケはむしろ嬉しそうでした。
変わりすぎでは？
耐えられずに聞きました。多くの僕としては、エルフの美貌が間近にあるだけでムラムラとしてしまうのですが、それをなんとか抑え込んでいるところです。
言ったでしょ？エルフは誇りがすべてなの。誇りを失ったエルフは同族とは見なされないし、その末路もひどいものよ。
わざわざ殺しに来るくらいですからね。
素直に殺してくれるだけならまだ優しいわ。私を追いかけてきたエルフ、全員男だったでしょ。両耳を削ぐのは当たり前。ただ乱暴されるくらいならいい方なの。捕まれば最後、尊厳も何もなくなってしまうわ。
僕はオークですから、想像に容易です。体どころか心まで恥ずかしめるつもりで、あのエルフたちはやってきたということでしょう。
でもね、ルトのおかげで、私は誇りを奪われずに済んだ。それだけじゃなく、今も私は生きている。だから、その、ありがとう。
感無量でした。僕は初めて誰かに感謝されたのです。それも多くの僕がエルフのミュケにです。紳士としての本懐を果たしたような気がしました。紳士を目指していますからね。当然ですよ。
そうね。ルトは紳士だものね。
初めて見たミュケの笑顔は、脳裏に焼けつくほど美しくて、背筋がゾクゾクと震えました。この笑顔を女の喜びで歪ませてやりたいと、心の底から思いました。夜になり、僕たちは夕飯の準備に取り掛かりました。昨日とは打って変わって、何かとくっつきたがるようになったミュケに、下半身の槍が暴れそうになるのをこらえて、僕は愛想の手入れをします。ミュケは今、僕が取ってきた山菜やウサギの肉を調理しているので、しばらくこちらに来ることはないでしょう。エルフの血がこびりついた穂先と柄に、湖の水をぶっかけて布でこすります。それが終われば、鋼鉄製の穂先に薄く油を塗ります。あまり手入れの知識はありません。人間たちは基本的に自分では手入れせず、鍛冶屋に任せているようなので、手入れ方法の記された書物は見たことがありません。これで、愛想の方は終わりです。一度背後を振り返って、ミュケが鍋をかき回しているのを確認すると、僕はズボンを下ろしました。正直に言って、限界です。多くの本能を強く刺激する顔立ちに、まるで恋人を相手にするような心の開き方、辛抱たまらんといった状態ですが、僕は紳士です。性欲のまま襲いかかることはしません。ですが、僕も男なので、たまるものはたまります。ミュケが目覚める前は、処理が随分と楽でした。ズボンを下ろした状態でもう一度背後を確認すると、彼女はまだ鍋の前にいました。これなら平気そうですね。張り詰めた一物を婦女子のそばでしごくというのは、なかなかに緊張します。確か、露出がどうのとか、紳士教本には書かれていましたが、僕はまだそこには至らず、緊張するだけです。オーク族の平均よりも少しばかり長さが足りない僕の一物ですが、代わりにエラの張りが平均以上という代物です。紳士を目指している身ゆえに、僕はまだ童貞なので、長いのと張りが大きいのと、どちらがいいのかわかりません。経験すればはっきりするのでしょうが、今のところ致す予定はないのです。合意の上で、と教本にも書いてあったので、しばらくは仲間に馬鹿にされ続けるでしょう。そんなことを考えていたせいか、少しばかりしぼんでしまいました。興奮が収まったのはいいことです。いそいそとズボンを履こうとしましたが、背後から僕の一物がつかまれました。 白く冷たい指が心地よくて、しぼんだ男性器が力を取り戻していきます。慌てて振り返ると、そこには怪しげな笑みを浮かべたミュケが、中腰になった僕の腰に抱きついていました。ゾワリと背筋が震えました。
やっと捕まえた？
ちょっとミュケ、どこを触って？ミュケの細い指がさわさわと僕のあそこをさすった。冷たい指が上下するたびに、腰の奥から何かがせり上がってくる感覚を覚えます。僕の問いには答えず、ミュケはうっとりとした視線を一物に向けていました。指の動きは止まるどころか、少しずつ速くなっているような気がします。
ずっと待ってたのよ。ホークは私たちの顔に弱いって言うから、たくさん顔を近づけたのに、全然触ってこないから、心配してたの。
それは我慢していたからで。撫でるだけだったミュケの指が、竿を優しく握ります。思わず喉を鳴らした僕を目ざとく見たのか、彼女は一層怪しく笑うと、とうとう僕の正面にやってきました。祈祷のすぐ近くにミュケの顔がある。その光景を見ただけで、立ち上がりかけていた土鳥が張り詰めます。先端に息を吹きかけるように、彼女がささやきました。
我慢なんか、いらなかったのに。
そんなわけにはいきません。僕は紳士を目指しているんです。無理やりなんて。
合意の上なら、いいんでしょ？
そっと竿を握った指が、ゆっくりと動き始めました。もどかしい、微弱な刺激に腰が引けましたが、ミュケが依然として僕の腰を支えているので、逃げることはできませんでした。
ほら、いいんだよ。私はルトを受け入れるわ。あの時から、私の誇りを守ってくれた時から、ずっと、私は良かったの。
まさに、悪魔のささやきでした。心の底から首をもたげてくる本能が、今にも吹き出してしまいそうでした。なんとか蓋をしようとして、ふと気づきました。ミュケの首筋には、成人の証である三角形のあざが浮かんでいます。我慢する必要なんて、ないですよね。口には出さなかったはずです。でも、まるでミュケはその心を読んだように、僕の祈祷をチロリと舐め上げます。
たくさんしませんか？優しい紳士様。
ああ、これは、いただきます。僕がうなずいたのを見て、ミュケは嬉しそうに笑顔を見せました。なんでこんなことになったのかわからないけど、ミュケがいいなら僕は喜んでこの子をむさぼろうと思います。つややかさの戻ってきた金髪を優しく撫でて、腰を少しだけ突き出して、ミュケの唇に先端を触れさせます。それだけで彼女は祈祷を飲み込み、ゆっくりと舌で輪郭をなぞっていきました。ミュケの口内は随分と熱を帯びていました。興奮から来る体温の上昇ではなく、冷たい指先と同じく体質のようですね。口いっぱいに僕の祈祷を加え、ミュケの内頬にこすりつけられます。少しずつ頭を動かし始めたミュケのフェラチオがひどくもどかしく、ぐいと腰を突き出して一気に喉の奥までねじ込んでしまいました。突然の異物感に目をまたたかせましたが、すぐさま察したのか、ミュケは喉奥まで使って素早く頭を前後に動かします。熱い口内で舌が縦横無尽に動き回っています。僕が感じる場所を探しているのか、同じところを刺激することはあまりありませんでした。
グプグプと唾液の攪拌音が聞こえてきて、ミュケの唇からこぼれていきました。ダメですね。G をする前だったから、あまり我慢ができません。己が気持ちよくなるのは、女性を気持ちよくさせてから。教本にも書いてあったので、ミュケの頭を撫でて動きをやめさせると、ゆっくりと一物を引き抜きます。テラテラと唾液に濡れて光る性器に、ミュケは物足りなさそうな顔をして、唇を撫でました。その仕草は魔性です。ディープスロートの誘惑を断ち切って、僕は彼女を抱え上げました。
どうしたの？
場所を変えましょうか。ここじゃ、ミュケの顔が見づらいです。恥ずかしそうに顔を赤くするミュケの姿は、喉奥に突っ込んでもあっさりと受け入れてしまったものとは思えないほど、可愛らしいものでした。火を焚いたウロの前には、僕が寝床として使っていた敷布があります。直接地面に寝かせるよりはマシでしょう。と、僕はここで、失態に気づいたのです。まずは口づけから、そんな教本の一文を忘れていたのです。布に寝かせたミュケが瞳を潤ませて僕を見上げていました。思わず喉を鳴らして僕は彼女の唇を奪いました。豚頭ですが、形状的には人間と変わりはありません。口づけも普通に可能です。優しく、触れるだけのキスをすると、ミュケが驚いた表情を浮かべました。
びっくりした。フォークがキスしてくれるなんて。
うっとりと目を細めるミュケに苦笑してしまいましたが、確かにオークは前儀も何もないので珍しいとは思います。再び触れ合うだけの口づけを交わして、少しずつ、深く、長く。最初は嬉しそうにしていたミュケでしたが、じれったくなったのか、僕の唇を舌でなぞり始めました。期待には応えないといけません。お互いに少しだけ開けた唇の隙間から舌先を出して、粘膜を触れ合わせました。一度絡めてしまえば、あとは簡単です。お互いに舌を押し込んで、念入りに絡ませました。ミュケの唾液を飲み下し、歯茎をなぞって、熱い口内を余すところなく舐め回す。それが嬉しかったのか、お返しとばかりにミュケの舌が絡んできました。顔を離すときには、ミュケの唾液で口の周りがびしょびしょでした。キスで息を乱したミュケが、喉をなまめかしく上下させます。ひどく興奮しているようで、いつの間にか着ていた服が乱れていました。教本には、半脱ぎの心得なるものが書かれていましたが、記念すべき初体験なのです。ミュケのすべてを見て感じたいので、教本の教えはまた今度です。木のボタンを外して、ミュケの上半身を裸にしました。色白の肌はきめ細やかで、つつましい胸の頂点はきれいなピンク色です。優しく胸に触れると、ミュケはわずかに声を漏らしました。手のひらに吸い付くような胸をひとしきり揉むと、いよいよ乳首へと触れてみます。小さな乳輪をくすぐるようになぞって、キュッと乳首をつまむ。それだけでミュケは体を震わせて頬を赤くしてしまいました。いきなりこねくり回すのは気が引けて、一度だけ舐めることにしました。僕の舌がミュケの胸を下から上まで横断すると、耳に熱い吐息が当たりました。
もっと舐めて。
ごめんなさい。もう我慢できないんです。熱っぽい視線が股間に刺さるのを感じて、少しだけ恥ずかしくなりました。何せ、ミュケの柔らかい体を堪能していただけなのに、先走り汁が止まらないのです。
やや驚いたように目を見開いてから、ミュケは慈愛の笑顔を浮かべました。
いいよ、私の初めて、全部あげる。
その言葉を待っていたのかもしれません。鼻息が荒くなるのを自覚しながら、僕は彼女のズボンをパンツごと脱がしました。やぼったいズボンはきっと多くの僕に肌を見せることを嫌ったのでしょう。でも今はむしろ見てほしいと言わんばかりに、恥ずかしそうにしながらも隠そうとはしませんでした。ミュケの裸はきれいでした。リンチの跡が少し残っていようと、それを感じさせないほどの美しさは、まさにエルフといったところでしょう。下腹部に目を向けると、無毛です。ナイフで切れ目を入れたかのようなスリットは、少し開いてピンク色の中身を見せていました。体から顔まで、まるで少女のような容姿のミュケですが、エルフ族は総じて長寿の種族です。この姿でも、僕の倍、もしかしたら何倍も年上なのでしょう。生唾を飲み込んで、僕はミュケの小さなアナルから顔を出したクリトリスまでを撫で上げてみました。
あ、くすぐったい。
引くと、綺麗なアナルがうごめきました。それを見て僕は思ったのです。教本の教えを実践してみようと。紳士を目指す者ならば、アナルに触れることもあるだろう。そんな時は一度、尻穴を撫でてみるといい。相手が感じれば、それはそこをほじくってほしいという合図だ。紳士たる者、パートナーの求めには応じるべし。僕はミュケのアナルを撫で、彼女はくすぐったそうに身をよじったのは記憶に新しいです。つまりこれは、尻穴をいじってほしいのサインですね。ミュケの股間に顔を近づけると、僕が何をしようか悟ったのか、彼女は小さく足を開いてくれました。人間の舌よりも長い、多くの舌を湿らせると、僕はミュケの尻穴に舌を突っ込みました。
え、あっ、ちょっと、そこ、ちか。
何やらミュケが喋っていましたが、残念ながら僕は目の前の穴に集中しています。温かいアナルに突っ込んだ舌で腸内をかき回すと、やはり気持ちよいのか、ミュケの腰がびくつきました。あの教本は正しいようですね。これからも安心して、紳士への道を歩むことができそうです。くすぐったいのか、もどかしいのか、ミュケの太ももが僕の頭を挟んできます。ならばと、舌の動きを激しくして、腸内をそぎ落とすようにこすりつけると、彼女は激しく身もだえました。舌を突っ込んで、舐め回していれば、さすがにほぐれてきました。舌を引き抜くと声をこらえていたミュケが、くぐもった声で喘ぎました。
ダメ。そこ、違うよ。撫でないって。指入れちゃう。
奥までねじ込んだ指を中を引っかくように愛撫すると、途端にミュケは腰を震わせます。しっかりと感じてくれているようで嬉しいです。ミュケの尻穴に突っ込んだ指を出し入れして、もっとほぐさなくては、僕のチンは入りそうにもありません。指を2本に増やしました。
やだ、2本も入れないで。
ぐぷりと2本目も飲み込んでくれました。順調です。そのままぐっちゃぐっちゃと腸液が滴り落ちるまで中槽させると、突然ミュケの腰が持ち上がって痙攣しました。これが絶頂でしょうか。嬉しいです。体が弛緩したおかげで、アナルも柔らかく口を広げています。今のうちにと3本目の指を入れると、 ミュケは嬉しそうな悲鳴を上げました。
いや、ダメ、ダメだよ。言ったばかりなのに、言ったばっかなのに。
指も3本入りましたし、しばらくほぐせば僕のものも入れられそうですね。
ダメ、ダメ、ひっくぅ。
グッポグッポと攪拌音が音を変えていますが、それだけミュケが感じているということでしょうか。先ほどから何度も言ってくれているので嬉しいです。
お尻、そこ違うよ。お尻やだ。前、前、
前。ああ、そういえばそっちは触っていませんね。物足りないのでしょうか。幸いにも口が開いているので、赤く腫れ上がったクリトリスをパクリと加えて吸い上げます。
ああ違う、違うよ。なんで両方なの。
クリトリスだけじゃ飽きてしまいますよね。しばらく眠った後は膣口に舌をねじ込みました。もちろんアナルに入れた指は動かしたままです。ガクリと、ミュケの頭が倒れました。涙の跡が残っているのは気持ちよさからでしょうね。嬉しいです。十分にアナルもほぐれたようなので、腸内に指を引っ掛けるようにして思いっきり引き抜きました。痙攣と同時にすぼまりが締まり震えています。これなら入れられそうですね。
ダメ、ダメ、ダメ。
上の空でうめくミュケの尻穴に亀頭をあてがうと、一息に奥までぶち込みました。途端に感じるぬめりと熱、まるでつかまれるような締まりに思わず声が出てしまいました。お返しに自慢の仮首でこそぎ落とすように一物を引き抜こうとしましたが、ぎゅうぎゅう締め付けてくるミュケの腸内がペニスを逃がすまいと飲み込んでいきます。
めくれちゃう、めくれちゃうよ。
ピストンを始めようとしましたが、あまりにも引き込みが強くて、ミュケのアナルを半ばめくり上げるようにして亀頭まで引き抜きました。
いっちゃった。
とろけた瞳が僕を見ました。薄い唇から垂れる唾液がひどく生めかしいです。今までずっと我慢してきましたが、これ以上は難しいです。今も腰を思い切り叩きつけて白濁液を放出したいのです。そんな僕に目ざとく気づいたのか、ミュケが上体を起こして僕に抱きついてきました。もちろんアナルには挿入したままなので、腸内がギュッと締まりました。
我慢しちゃいやだ、いっぱいしてね。
そう言ってミュケの唇が迫ってきました。ギリギリまで引き抜いたペニスを力いっぱいぶち込みました。ガクガクと激しく膝を震わせるミュケを無視してがむしゃらに腰を叩きつけます。小さく突き入れる方向を変え、腸壁を刺激するのも忘れません。独りよがりの成功は紳士ではないのです。繰り返し締め付けるミュケの尻穴に、いよいよ僕も限界です。 何度も何度も腰を振り、トロトロにとろけたミュケのアナルをこれでもかというほどついてラストスパートをかけました。全力で腰を振りながら、ゴポゴポと白い粘液を垂れ流す膣口へ指をそっと差し込みます。初めてとミュケが言っていたので、こちらも未経験でしょう。すぐに枕らしきものに触れました。さすがに指で喪失というのは僕も嫌なので、優しく処女膜を撫でるだけにとどめました。後ろの穴を蹂躙しながら、指先では未開拓の処女地をもてあそぶ。その事実にひどく興奮してしまい、処女膜を撫でる指にも熱が入るというものです。ミュケも大切な純潔の証に触れられながら、尻穴を侵されている背徳感に興奮しているのか、獣のような雄たけびを上げながら両穴から液体を滴らせています。やっぱり教本に間違いはなかったのです。ミュケも随分と喜んでいますし、これからも紳士の教えは守っていくことにしましょう。さすがに僕も限界です。ねちっこくこね回した腸内で土腸が膨らんでいくのを感じたのか、ミュケが金髪を振り乱して叫びました。気筒も膨らむので、仮首は今までよりも大きくなりますし、その状態で尻穴から引っこ抜こうとすれば狩りにつっかえて抜けないでしょう。でもピストンする分には今までよりも気持ちいいはずです。
はあ、
ミュケの口を塞ぐように根元までねじ込んだペニスから、たまりにたまった精液を一番奥に放ちました。腰が抜けるような快感を存分に味わいながら、すっかり黙り込んでしまったミュケの顔を見てみると、彼女はだらしなく唇を半開きにしたまま、完全に意識を飛ばしていました。腸の奥に出し尽くし、いまだ痙攣しながらまとわりついてくるトロトロの腸内を、名残惜しみながらゆっくりとペニスを引き抜くと、粘着質な黄ばみがかった精液が僕の形に口を開けたアナルから逆流してきました。ブルブルと震える尻たぶと伸縮する穴に征服感と満足感を抱きながら、僕はミュケの隣に寝転がったのです。
第四章、拙い言葉。腐女子としてあるまじき姿のまま眠ったミュケが僕の背中に抱きついてきたことで目が覚めました。昨日は激しくしすぎたのか、腰のあたりが筋肉痛なのですが、不思議とすがすがしいくらいでした。これで僕も仲間たちにバカにされずに済むでしょう。果たして後ろの穴での経験で脱童貞と言えるのかは分かりませんが、背中に当たるミュケの柔らかい体を堪能しつつも、これ以上は腰布が大変なことになってしまうので、優しくミュケを離して起き上がります。紳士たるもの、身だしなみには気を使わなくてはなりません。湖で念入りに水浴びをしてからミュケの元に戻ると、彼女も目を覚ましたようで、寝ぼけ眼を僕に向けました。するとどうしてか彼女はトロンととろけた目を向けるではありませんか。寝ぼけているだけにしては妙に戦場的で、腰の奥がざわめいてしまいます。起こしてしまいましたか。
ううん、いいの、私も起きるつもりだったからね。旦那様の朝ごはん作らなくっちゃ。
え、
昨日よりもまた態度が変わっていました。しかも旦那様って。いや構いません、紳士たるもの、愛する女性が多ければ多いほど進化を発揮できると書いてありましたし、僕自身としてもこれだけ可愛いエルフの女の子が慕ってくれるのは嬉しいです。ミュケが旦那様と呼んでくれるのならば、僕も彼女を精一杯愛しましょう。 ミュケが作ってくれた朝食を食べ、ベタベタとくっつく彼女を撫でながら聞いてみることにしました。
ミュケはこれからどうするんですか？行くあてがあるのなら送っていきますよ。
仲間からは追い出されちゃったし、この耳だしね。他のエルフの集落に行っても追い出されるだけよ。
じゃあ僕と一緒に来ませんか？
いいの？私、魔法もあんまり強くないけど。
女性を無理に戦わせるつもりなんてありませんよ。僕のそばにいてくれればそれでいいんです。
ルトは、
あれ、ミュケが泣き出してしまいました。慌てて慰めようとしますが、彼女は首を横に振って僕を抱きしめる腕に力を込めただけです。何でも嬉しいんだそうです。女心は難しいですね。
ついばむような口づけを交わすと、ミュケが微笑んでくれました。窪地の湖畔から離れて、僕は多くの住居であった穴蔵から出た時のように森の中を歩いていました。愛装と荷物入れの袋、変わったところといえば右手をエルフの女の子の手とつないでいることくらいでしょうか。行き場のないミュケと共に旅をすることを決めたのは朝のことです。いくら紳士を目指すために森から出たとはいえ、多くは人間の敵です。危険を冒してまで人間寮へと向かうつもりは今のところないので、僕たちは森の奥へと向かっていました。なんだかすごくご機嫌のミュケが腕に抱きついてきますが、無事な方の耳がピコピコ動いているのを見る限り、周囲の警戒もしてくれているようです。エルフの耳はいいので心強いですね。敵対生物が現れることもなく、穏やかだからこそと言いますか、くっついてくるミュケの体の柔らかさを感じると、どうしても昨日のことを思い出してしまいます。
これはいけません。共に歩いているというのに股間がもっこりしているようでは彼女に恥をかかせてしまいます。なんとか煩悩を振り払おうとしますが、ミュケが抱きついてくるのでそれは難しいです。なんとかミュケにはバレないようにしなければと思った矢先のことです。何やらミュケの視線が僕の股間に向かっているではありませんか。やばいと思った時には、時すでに遅く、ミュケの細い指がズボンの上から撫でてきました。僕の一物を撫でながら、ミュケが情欲に濡れた瞳で見上げてきます。そっとミュケの美貌が近づいてきて、僕の唇に口づけしました。優しいキスもそこそこに、彼女が僕の唇を割って舌をねじ込んできたのです。ねっとりと絡みつくミュケの舌に我慢できず、僕も負けじと舌をはわせます。熱いミュケの口交はなんだか心地よくて、ついつい長居してしまいます。しばらく濃厚な口づけを交わしていましたが、ここは穴蔵でも木のうろの中でもありません。これ以上続けるとヒートアップして周りの音が聞こえなくなってしまいそうでした。チュルルと吸い付いてくるミュケを引き剥がすと、彼女は物足りなさそうな目で僕を見ました。
やだ、もっと、もっとキスするの。
こらこら、キスだけならいくらでもしますけど、絶対に最後まで行ってしまうでしょ。
我慢する、我慢するから。
そんなとろけた声で言われても信用できません。僕の股間を撫でる指も止まるどころか激しくなっていますし、絶対に我慢できないでしょう。野生の獣に襲われるかもしれませんが、仕方ありません。いただいてしまいましょうか。さすがに森の中で寝転がることはできないので、今回は立ったままです。実のところ僕もずっと耐えてきたのです。童貞を失ってからまだ一日です。ペニスに絡みつく粘膜の気持ちよさは忘れることができません。しかし性欲を抑えられないからといって襲いかかるようでは、ただの多くになり下がってしまいます。自制して 本能を叩きのめしたのですが、肝心のミュケがこれほどとろけていては我慢しても意味がありません。手早く済ませなければ危ないので、お互いに性欲を解消することに全力を尽くしましょうか。服を脱がせると後が面倒なので、お互いのズボンを脱がすだけにとどめました。僕のやぼったいズボンはミュケが、彼女のズボンは僕が脱がせました。脱がすといっても性器を露出する程度です。そういえばミュケが自身の手持ちの服の少なさを嘆いていましたが、やっぱり女の子はおしゃれにも気を使うのでしょうか。そうであればお金を稼ぐことも考えなければいけません。口に吸い付いて離れないミュケの割れ目に指をはわせると、腰を震わせて指を押し付けるように動きました。僕の祈祷を包むように手のひらを丸め、ひねるように動かすミュケのおかげで、すでに臨戦態勢に入っています。あとは挿入するだけなのですが、昨日はできなかったことをやってみましょう。紳士の心得。愛し合う者同士での性交でもスパイスは必要です。言葉を使ってパートナーの心を満たすのも紳士に必要な技能です。それすなわち、言葉攻め。僕には言葉攻めというのがどういうものかわからないのですが、意地悪なことを言ってあげればいいらしいので、いざ実践です。あれ？おかしいですね。どうしてこんなに濡れているんですか？僕、まだ触っただけなんですけどね。
それは、ルトが触るから。
僕は触っただけですよ。なぞってもかき回してもないのに、こんなにトロトロになるなんて、ちょっとこらえ性がないんじゃないですか。
だって、
言葉通り、僕はミュケの秘書に指を当てたまま動かしていません。にもかかわらず、彼女の割れ目は柔らかくほぐれていて、浅ましくも快感を得ようと、僕の指に腰を振りつけてきます。この子、乱れるときはとことん乱れるようで、オークとの相性は良いかもしれません。これはちょっと、お仕置きしなければいけませんね。こうもことあるごとに発情されては、まともに街も歩けませんから。
お仕置き嫌だよ。我慢する。我慢するから。
こんこんと湧き出る愛液を、指になすりつけてからミュケのお尻にねじ込みます。一度も触れていないというのに、彼女の尻穴は随分とほぐれていて、太いオークの指を2本、根元まで飲み込んでしまいました。声が出ないよう空いている手でミュケの口を押さえていたのですが、それさえも無駄にするような強制を上げてしまいました。これでは野生の獣に見つかってしまいます。手早く済ませてしまいましょうか。ミュケの口を押さえたまま、音が出るよう意識してアナルをかき回すと、それだけで背筋を震わせました。グポグポとこのままかき回していてもいいのですが、絶えずミュケにこすられる一物が耐えきれません。ほら、お仕置きですよ。そこの木に手をついてお尻を向けてください。少し強引だったでしょうか。でも、すぐに指示通りの体勢になったミュケを見る限りでは平気そうです。突き出されたミュケの尻穴をこねくり回しながら、張り詰めたペニスで割れ目をなぞります。顔を出したクリトリスが亀頭に当たる感触は、なんとも気持ちいいです。アナルに突っ込んでいた指を勢いよく引っこ抜くと、獣じみた喘ぎ声を上げたミュケの口を塞ぐように舌を絡ませました。尻を突き出しながら顔を僕に向けるという辛そうな体勢にもかかわらず、彼女は特に何ともない様子でした。むしろこの格好で舌を絡ませ合うのが好きなのか、目元を緩ませています。おかしいですね。どうにもお仕置きになってない気がします。少々乱暴ですが、キスに夢中になっているミュケに何も告げないまま、一息で彼女のアナルに根元までペニスをぶち込みました。 嬉しげに緩んでいた瞳は見開かれて、口の中には際限なくあふれるミュケの唾液でいっぱいになりました。
あれ？もしかして、行ったんですか？
無理やり尻穴に一、こうねじ込まれて気持ちよくなっちゃったんですか？
普段はキリリとしたエルフなだけあって、このギャップはなかなか腰に来てしまいます。いや、昨日から僕にデレデレですが、きっとそのうち戻るでしょう。
荒々しく腰を動かすと、その度にミュケの腰が震えます。ねっとりと絡みつく腸内は、昨日の成功ですっかりこなれてしまったのか、突然ぶち込まれた異物にも歓迎してくれます。あまり大きな声を出されて野生の獣を引き寄せてはまずいので、ミュケの口を塞ぐ格好になっていますが、本当は彼女の声を聞きながらいたしたいのです。僕の指やあそこで気持ちよくさせているのを直に感じたい。めくれ上がるような勢いでペニスをギリギリまで引き抜くと、またしてもミュケの目が見開かれました。いまだ絡み合う舌が激しく動き回るのは心地いいですね。今度は思い切り腰を尻に叩きつけました。
ああ、これじゃあお仕置きになりませんね。まさかお尻で喜ぶ変態だったとは。それなら、もうこっちは使わなくてもいいですよね。
中層を続けながら、ミュケの膣口に指を突っ込んで、処女膜を撫でました。背筋を震わせてめちゃくちゃに首を横に振るミュケがひどく愛おしくなりました。膣の入り口で浅く指を出し入れして処女膜をつつき、尻穴を深々とペニスでえぐります。もはや腸液も愛液も垂れ流しになっていて、ピストンのたびに雫が飛び散るほどでした。キューキューと締め付ける腸壁を下の方向へと突き込むと、ミュケはガクガクと体を震わせました。おそらく腸壁越しに子宮を刺激したのでしょう。そのまま突き続けると、ミュケの震えは大きくなり、締め付けも凄まじいものになっていきました。
もう出ます。
一層強く子宮へ向けて腰を突き出すと同時に、無遠慮に精液を流し込みます。射精と同時にミュケの震えが止まり、いきなり体が崩れ落ちたので慌てて支えると、ミュケは意識を飛ばしてしまっていました。これが言葉攻めなんですかね。少し難しいですが、それ以上に楽しかったです。さすがに気絶してしまったミュケを無視して続けるわけにはいきません。それはもう気が済むまでこのまま腰を振りたいところですが、パートナーと楽しんでこその紳士です。まだまだ硬いペニスをずるりと引き抜くと、大量の精液が垂れてきました。これは、もう一回くらいならいいですよね。我慢することができず、もう一度ミュケのアナルに挿入すると、彼女がブルリと震えて目を覚ましたようです。意識が戻ったのですから、構いませんよね。僕が精を吐き出すたびにミュケは気絶して、突き込むだけで目を覚まし、また彼女は射精の勢いで気絶して、僕は性欲が収まるまでミュケにお仕置きをしたのでした。
第五章、森の出口。お仕置きはまるで効果がありませんでした。いえ、僕もあの言葉は行為中のものとして言ったのですが、それがいけなかったのか、ミュケは以前よりも一層くっつくようになってしまいました。僕も男ですから、可愛らしい女の子に甘えられるというのは嬉しくて、ついつい撫で回してしまうのですが、それがいけなかったのです。彼女が甘えてくるたび、僕たちは結局最後までいたしてしまいます。断ることもできたのですが、教本にも、おねだりには答えろと書いてありましたし、何より僕が我慢できませんでした。あの可愛い声で、
とろけた表情で、断ろうとするとひどく切なげな顔になって、結局は最後までしてしまいます。僕なりの分析ですが、お互いに自制が効かなくなっているようです。僕の方は成功の快感を知ったがゆえに、ミュケの方も同じ理由のようでした。なんというか、動物になってしまった気がします。紳士を目指している僕が、ただの多くに逆戻りするのは嫌なので、それとなく自制しようとミュケとの接触を控えていたのですが、逆効果だったようで、自制を始めて3日目の朝に襲われました。もちろん性的に。危うく野外でミュケの処女をもらってしまうところでしたが、そこは僕も多くです。恵まれた体格を駆使してのしかかってくるミュケを地面に押し付けると、彼女の尻穴を気絶するまでいじくり回して、なんとか難を逃れることができました。この出来事で、女性に無理をさせるのはいけないと理解した僕は、何かと甘えてくるミュケにされるがままではありましたが、理性を総動員して、いたすことだけはありませんでした。とはいえ、僕も多くで、セックスの快感を知ったばかりの身です。ミュケのアナルに挿入して欲望を吐き出したかったのですが、どうにか耐えて彼女を失神させることに尽力しつつも、日に日に強くなる性欲に悩まされていました。何が悪いのかというと、ミュケが甘えてくるうちに最後までしてしまい、歩みが進まないことが悪いのです。森の中には野生動物たちが暮らしていますし、襲いかかってくる獣たちもたくさんいます。なので、なるべく早く森を抜けてしまいたくて、僕はミュケを気絶させて、起きるまで運ぶことにしたのです。エルフの性欲は薄いと、仲間の多くから聞いたことがあるのですが、それは大間違いですね。無理やり侵されて性欲が湧くほど、色に狂っていないということです。裏を返せば、受け入れてもらえれば、その美貌からは思いつかないほど性欲旺盛で色っぽいということになるのでしょう。さすが性欲魔人の多くです。自分本位のセックスではいけないということがわからないのでしょう。しかし、そんな悩みも今日で終わりです。腕に抱きついてくるミュケと共に、僕たちは森の出口近くまでやってきていたのです。この辺りまでしか僕は来たことがないので、森を抜ければ本当の旅が始まるのでしょう。ミュケも森から出たことはないようで、他の種族たちの生活が気になっているらしいです。排他的だったとは思えない変化ですね。嬉しい限りです。
ねえ、ルト、もう日が暮れちゃうけど、野宿の準備しなくてもいいの？
大丈夫ですよ。森を出てすぐに町があるそうなので。今日はそこで休もうと思っています。疲れましたか？
ううん、大丈夫よ。耳がなくてもエルフだもの。まだまだ歩けるわ。
そうでしたね。にっこりと笑顔を浮かべて見上げてくるミュケの姿を見ていると、エルフとは思えないほどの変わりようです。特に、いつでも甘えてくるこの可愛らしさが、今でも信じられません。
あのね、その町に着いたら、その、宿に泊まるのよね。
そのつもりですよ。お金は持ってますし、久しぶりに地面以外で寝たいですからね。
そっか。それじゃあね、その…
治りかけの耳まで赤くして、どうしたのでしょうか。もし具合が悪いのであれば、少し急ぐ必要がありますね。言葉を詰まらせたミュケが続きを話してくれるのを待っていると、なぜか彼女はどんどんと顔を赤く染めて瞳を潤ませました。
夜にね、いっぱいしてほしいの。ルトの指も気持ちいいけど、やっぱり、
ああ、女性にここまで言わせてしまうとは、僕もまだまだ見習いですね。そこまで言われてしまえば、ミュケが何を求めているのか分かってしまいます。先に謝っておきますね。僕も我慢できそうにありません。
前みたいにぐちゃぐちゃにしてしまうかもしれませんよ。
うん、いいよ。たくさんしようね。
その表情は反則です。頬を赤くして潤んだ瞳で上目遣いに見られては、どんな紳士だろうと陥落してしまいますよ。今ここでミュケをひんむいてしまいたくなるのを生唾とともに飲み込んで、僕はかろうじてこらえることができました。危なかったです。森の出口は分かりやすく、木々がなくなった先が森の外です。何度も魔獣の気配を感じましたが、住み慣れた場所です。危機回避の方法は僕もミュケも知っていました。なので本来は一人で抜けるはずだった森を、特に危険な目に遭うこともなく、二人で抜けることができました。もう少しで太陽も沈んでしまうので、今日の宿を用意しなければいけないのですが、町に着けば野宿する必要はありません。
うわー、大きい。
感動したようにつぶやいたミュケに僕もうなずきました。森の外へ出るとすぐに町があるのです。その大きさは森から初めて出たというミュケを圧倒し、僕も驚きました。ヌヌの町と呼ばれるここは、森と外界をつなぐ唯一の拠点であり、人間と亜人がすれ違う光景には驚くものです。たくさんの往来に人間だけでなく亜人も共存しているというのは、この町にしかないものなのではないでしょうか。いつまでも驚いているミュケを呼んで、僕たちはいよいよヌヌの町に足を踏み入れました。森と外界をつなぐ唯一の拠点という肩書きは伊達ではないようで、森の中では見たことがないほどの人混みでした。もう夜が近いというのに、町の人たちは活発で、やはり田舎とは違うのだと痛感させられました。とりあえず宿を探そうとしたのですが、ミュケが町の入り口をまたいでから全く動かなくなってしまいました。人の多さに驚いている様子ではありません。短くなってしまった耳を隠そうとしているような気が。
ねえルト、私大丈夫かな。
ミュケの視線の先には耳の欠けていないエルフ族の姿がありました。失敗しました。多くの往来があるということは、少なからずエルフの姿を見かけるということでもあります。彼らは誇りにこだわる種族です。目の前をエルフが通ったことで尻込みして思い出してしまったのでしょうか。同族に襲われたあの一件が深い傷になっているようでした。泣きそうな表情すら浮かべて短くなってしまった耳を撫でるミュケの手を優しく握りました。怖がらなくてもいいんですよ。
うん、
大丈夫ですよ。ミュケは悪いことをしていないのです。何があっても必ず僕が守ります。
出たわ。
もしミュケのことを悪く言う人がいたら、僕が叩きのめしますよ。
信じてるからね。ありがとう。
任せてください。ミュケの白い手をしっかりと握って、僕たちは並んで街を歩きました。夜の帳が降りてきて、僕たちはようやく宿を見つけることができました。ここにたどり着くまでにいくつか宿を回ってみたのですが、どこも満室のようで、仕方なく見知らぬ街を歩き回ったのです。種族柄体力のある僕は平気ですが、初めての街ということで緊張していたミュケにとっては大変だったようで、すっかり疲れていました。大通りから少し外れた位置に存在する宿、森の出口邸は、なんだか寂れているというか活気がありません。古びた建物はきれいに掃除されていますし、花壇の花はしっかりと手入れされているので、休業していないわけではないようですが、どうにも暗い印象を受けました。とはいえ、太陽が沈んでしまった今から他の宿を探すのは無理ですし、他に部屋も空いていなさそうなので仕方がありません。扉を開けてみると、 明かりが灯っていました。同時に扉につけられたベルが鳴って、奥から慌ただしい足音が響いてきました。
ごめんなさい。まさかお客さんが来てくれるとは思わなくて。
ペコペコと頭を下げる女性の頭には、丸い耳がついていました。体格の良いオークに匹敵する身長の高さとその耳からして、ウェアベア族の方でしょう。男女ともに体格と力に優れ、それでいて心優しい、オークの真逆のような存在です。争いを好まないウェアベア族は、なるべく争いから遠ざかるように生活するため、目の前の女性のように宿や店を経営するようです。とはいえ、目の前の女性は少々若すぎるような気がします。10代後半くらいでしょうか。あまり詮索するのは失礼なので、気にかける程度にしておきましょう。
それで、ご宿泊ですよね。
はい、そうですよ。お部屋は空いていますか？しゃべる多くに驚いた様子の女性が、僕とミュケを交互に見ました。普通、エルフが自らの天敵であるオークと並んでいることはありえないので、その驚きはよくわかります。とはいえ、そうも露骨な目を向けられると、僕たちも困ってしまうわけでして。現にミュケは僕の背中に隠れてしまいました。なんとなくウェアベア族の女性は宿仕事に慣れていないような気がします。部屋は…
空いていますよ。カンコドリが鳴くくらいには空いています。
それは全室空いてるってことでしょうか。
お部屋はいくつになさいますか。その失礼ながらお客様はご夫婦で。
僕は今試されているような気がしてなりません。宿の人が戸惑うのも無理がない組み合わせの僕たちですし、旗から見れば悪知恵の回るオークがエルフの少女を手ごめにして従わせているようにしか見えないのでしょう。しかし、僕たちは互いを思い合う関係です。今まで明確な言葉にしたことはありませんでしたが、ちょうど良い機会ですね。僕も男です。しっかりと胸を張りましょう。この人は大切な人です。僕たちは恋人同士ですよ。途端にグリグリとミュケが顔を押し付けてくるのですが、恥ずかしいのでしょうか。
そうでしたか。では、お部屋は一つでいいですか。
はい。ずいぶんと驚いていますが、やっぱり僕だと無理やり手ごめにしたようにしか見えないのでしょう。少し寂しいです。部屋に案内してもらった僕たちは、ウェアベア族の女性、ホリネさんのご厚意で、夕食をごちそうになりました。僕が宿の外観を見て思った通り、お客が来ないので、足の速い野菜を早く消化したかったらしいです。さすがにいただいてばかりではいけないので、塩漬けにしたうさぎ肉をお代として渡しました。楽しそうに並んで料理をするミュケと、ホリネさんのエプロン姿は眼福でした。閉店間際の服屋へ、ミュケ用の服を買いに行っているうちに、ミュケとオリネさんは仲良くなったようでした。不安そうな表情を浮かべているミュケは好きではないので、安心しました。目が覚めると、ミュケが僕にのしかかって、寝息を立てていました。改めて見ると、長身相区のエルフ族の平均よりも一回りほど小柄です。その代わり、手足が長いので、すらりとしています。過去、こんな女の子に抱きつかれたオークなんて、そういないでしょう。大きいベッドが一つと、丸テーブルと椅子が二脚。広さはなかなかあって、掃除も行き届いていました。オリネさんと仲良くなったミュケから聞いた話では、彼女のご両親は田舎町で余生を過ごしているらしく、後継ぎの彼女一人で、この森の出口邸を切り盛りしているそうです。見目麗しいオリネさんがいる宿にもかかわらず、全く客がいないというのは不思議な話です。多くではなくとも、彼女の容姿に惹かれる男客は多そうなものですが、それもないらしいです。なんだか気な臭いですね。 いつの間に目を覚ましたのか、ミュケが僕の顔をじっと見つめていました。あまり見られるとミュケを襲いたくなってしまうのですが、今日はちょっと抑えが効かないかもしれません。昨日は結局宿を探して歩き回ったことと、オリネさんと歓談していたことで、ミュケの疲労はピークに達して、いたす間もなく彼女が眠ってしまったのです。そのため、朝から僕の股間は張り詰めています。僕の上で寝転がっているミュケの太ももに触れてしまっているのですが、彼女は僕の顔を見つめたまま動きません。
ミュケ、どうかしたの？
ううん、なんでもないの。ただちょっと、幸せだなって思って。
僕もミュケと出会えて幸せですよ。言って、触れるだけの口づけをすると、なぜかミュケは耳まで真っ赤にしてしまいました。ニヘラと緩んだ表情を引き締めようとしているのはわかるのですが、うまくいってないですね。諦めたのか、僕の口に吸い付いてきました。触れるだけのキスでは僕も満足できないので、少し積極的に舌をねじ込みます。すると、ミュケは嬉しそうに目元を緩ませて、熱い舌を激しく絡ませてくれました。昨日できなかった分、このままいたしてしまおうかと思います。どうやら、ミュケも同じ気持ちのようで、彼女の細い指が僕のテントにスルスルと伸びてきました。その時、開花から怒鳴り声が響いてきました。To be continued。 続く。
事後予告。紳士を目指して人間と亜人が入り混じるヌヌの町へとたどり着いたルトとミュケ。ところが到着早々トラブルに巻き込まれ、ルトは宿を救おうと立ち上がる。フェアリー族の女の子や元英雄の人間、女騎士たちとの出会いを通じて試されるルトが紳士としてあるべき姿。フルボリュームで綴られる第2巻も書き下ろしエピソード「多くの懺悔」をはじめ過失修正多数。行き着く先は紳士か、それとも変態紳士か。本オーディオブックはオシリス文庫、紳士な多くを目指します。1、電子書籍版、2015年12月11日発行に基づいて制作されました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。